コラム、チャプター1。サロネーゼと呼ばないで。サロネーゼという言葉に、あなたはどんな印象を持っていますか？サロネーゼという言葉は、当時流行していた白金ーゼから作られたそうです。ファッション雑誌、ベリーの編集長が命名し、特集をしたのがきっかけで広まったとされています。意味は、趣味を生かした知識や技術を教える教室を自宅で主催する女性たちのこと。意味だけからすれば、確かに私もサロネーゼになるのですが、私個人としては、自分はサロネーゼじゃないよね、とずっと思っていました。なぜなら、私が思うサロネーゼの印象というのは、次のようなイメージです。基本的には専業主婦、海外在住など転勤が多く、ご主人は仕事柄高収入。ため息が出るような憧れの邸宅や自宅マンションがサロンになっている。高価なインテリア、食器など随所にこだわりがあり、おもてなしのセレブ感がある。がっつり開業しているというよりは、趣味の延長がそのまま仕事になっているケースが多い。収益性については人それぞれ、人気教室としてのブランド化を目指す人もいる。これは勝手な想像かもしれませんが、でもこれがおおよその世間一般のイメージではないでしょうか。さて、では私がなぜ自分がサロネーズじゃないと思っていたかというと、教室事業は第一に、仕事として行うと決めていたこと。第二に、稼ぐと決めたこと。この二つの理由からでした。私はもともとバリバリの営業職の正社員を22年経てから開業しています。途中事業部長職も2社経験しています。自分の数字も部下の数字も係数管理して、会社の事業を運営する側にいる立場の人間でした。ということは、そのような私が教室経営をする場合、当然事業として運営する形になりますし、もともとの年収を超える事業を目指すのも、ごく当たり前の流れでした。最初から仕事として捉えています。仕事として行うと決めていたので、開業当初から会社員と同等の日数、週5日、月、22日を働くことを当然のことと決めました。これが普通の教室との大きな違いです。通常は週2日か3日ぐらいからスタートする方が多いです。月22日稼働させると決めたなら、その規模の集客が必要になるので、独立するときにインターネット集客、以下ネット集客を最初に勉強しました。稼ぐと決めたという点は、共働きであることが大きく関係しています。うちの家計費用は折半です。二人で使う食費、光熱費など、暮らしに関わる費用は折半し、それを毎月お互い家計に入れて運営しています。それ以外の費用は自由に使っていいルールです。マンションも持ち家ですが、半分は私の名義になっていますので、当然ローンも半分払っています。ですから、会社員から独立した時の一番の不安は収入減でした。実際に初年度は収入が半分になりました。でも、貯金の切り崩しと自分のできる範囲での緊縮財政でこらえました。彼の生活スタイルはそのままです。彼が冷たかったからとかではなく、私が自立するために自分で踏ん張りたかったので、死守したラインです。家計費から事業への補填はしなかったので、自分の生活だけが厳しくなりました。例えば、スポーツジムを解約したり、食費を浮かすために試作の冷凍パンを朝食にしたり、飲み会や習い事を減らしたり、今振り返るとよく頑張ったなと思います。それでも、自分が決めた道を自分の足で歩きたかったのです。そういうわけで、私自身は サロネーゼと言われることには違和感があって、起業家と言われる方がしっくりきていました。誤解がないようにお伝えしますが、私はサロネーゼ的な生活を否定しているわけではなく、その環境でやれる人はもちろんそれでいいと思いますし、もともとの資産があるのはラッキーなことです。ただ、私は本気で仕事をしたい人には、ゼロからでも経済的に自由になれる本来の自立を手に入れることができる道筋を伝えたくて、コンサルタント業を行っています。だから、サロネーゼと呼ばないで、なのです。第一章、まとめ。趣味で終わらせない教室経営は、逆算の思考法とお客様を知ることが大事です。10年続く教室運営をしたかったら、数字の目標設定と戦略的な価格設定が必要です。やりたいことを収益化するプランニングが、開業時こそ意識してほしいポイントです。